2020秋の本の話ということでね、
はい、
はい、今回、まあ、僕ら素人、それから鈴宮春日の直感を読んだ上で、
うん、
どんな本を読んだのかなっていう、
そうですね、
面白い本を読んだよっていう話をしていこうかなと
思いますけど、
じゃあ僕から言っていいですか。
どうぞ。
配達赤ずきんって知ってます？
あ、知らない。
ね、大崎梢さんっていう方が書いた、まあ、ミステリーなんですよ。
はい、
で、書店員が、まあ、この人もともと書店員の方が、うん、あ、ちょっと書店でバイトだったのかな、まあ、書店員で勤めてなさったのか分かんないですけど、うん、まあ、本屋さんで働いてたことをこう踏まえて本屋さんに 本の謎が持ち込まれるみたいな、
う
ん、なんか寝たきりのおじいちゃんがこの本を買ってきてくれって言われたでっていう、そのメモの中にものすごいこう SOS が混じってたりとか、
ビブリア古書堂みたいな、
まあちょっと近いですね、
うん、
なんですけど、まあ、もうちょっとこうミステリーっぽいっていうか、うん、この本屋さんでバイトしてる女子大生が名探偵で、正社員の女の子が、まあ、ワトソン役といいますか、
はい、
でもうちょっとなんていうかスタンダードなミステリーみたいなのを展開していくんですか、
はい、
これがね、まあ、配達赤ずきんっていうのデビュー作というか、うん、そのシリーズの一番最初の作で、今4つぐらい出てるんですよ、このシリーズ、
はい、
配達な清風堂古書堂メモシリーズみたいな、はい、なんですけど、これがね結構面白くて、僕今続けて読んじゃってるんですけど、
はい、
まあ、僕ら本好きってね、本屋さんの裏側とか結構面白いじゃないですか、
うん、
素人なのとね、あ、本ってこういう風に流通できてるのかとか、うん、本屋さんの営業ってこういうことやってんだなとかね、
うん、
あと本屋大賞ってどうやって決まってるのか、
はい、
僕結構本屋大賞っていうあれを昔信じて、
うん、
本屋大賞ってこういう気持ちで始まって今こういう運用になってんだなみたいなのが、
うん、
結構分かってて面白いんですよ。ミステリーが好き、本が好きっていう上に、なんかその本屋大賞とか、あと本が世間に流通する仕組みってどうなってるのとか、
うん、
そういうのにこうちょっと目が当たって日が、うん、面白いんですよね。
なるほど。
でまたちょっとさっきも出たけど、古典に対するこうオマージュみたいなのもありながら、古典の知識をベースとした謎もありながら、全然関係ない普通の謎もあったりとかして、あ、今回はこういう風に攻めてきたかみたいなのが面白くてですね、
はい、
僕は今この大崎梢さんの本立て続けに今6冊ぐらい読んでますね。その第1作目が配達赤ずき、
うん、
めちゃくちゃ面白かったですね、
うん、
これいいんですよ、なんかね謎の具合がね、
うん、
で解けた後 のそのミステリーが解いた後の気持ちよさみたいなのもあって、
それはでも基本的には人が死んで、
うん、
トリックがあって謎解きして犯人当ててっていう、
ではないです。どちらかというと評価に近い、まあ、日常生活の中で、
なるほどね、
これは本に関する謎が湧いてきて、
うん、
例えばなぜか、注文予約した人のところに電話かけたら、うん、その本注文してないよっていう、まあ、現象が5件続けて起こったみたいな、
うん、
これには何か裏があるで話を解いていったりとか、
なるほどね、
うん、なんか本にまつわる謎みたいなのがメインですね。
じゃあその、まあ、いわゆる本格ミステリーっていうよりは、
うん、
まあ、ちょっと
違う、
それた感じのミステリー、
う
ん、
そう、ただこう形式として殺人が起こらないけど名探偵がいて助手がいて、そこにこう依頼人が入ってきてみたいな、
なるほど、
のは結構その辺はすごく本格っぽいんですよ、
うんうん、なるほど、
面白いです、
はい、以上ですか、
はい、
じゃあ私そんなミステリーの話、
うん、
俺もミステリーなんだと思うんですが、
うん、
怪物の木こり、クライマユスケ、
知らない、ランディバーストとか
このミスもでも大賞です、これ。
そうなんですか。
そうです、
このミスもね、それなりに信頼してますよ。
それあくまでそれなりに
そうなんだ、ね、たまに変なマーク、で、このミスで選ばれたもので、うん、怪物の木こり、ね、主人公がサイコパスっていうね、う
ん、ああそれ系
作品なんですよ、
はいはいはい、
でそのまあサイコパスなんで、うん、主人公も普通に人殺してんすよ。
そうなんですか。
普通に人殺してて、そのサイコパスの主人公がまあひょんなことから命を狙われる。
ああ自業自得だね。
そう自分が、うん、その殺される側に回っちゃうんだけど、それをなんとかこう阻止しようみたいな話なんですけど、うん、まあまあまあ面白かったぐらいではあるんですけど、うん、どこまで言っていいかっていうのはちょっと難しいんですけど、うん、結局なんですかね、その主人公サイコパスなんだけど、うん、ちょっと脳いじられちゃってる系なんですよ。
ほう、
脳いじられちゃってサイコパスになっちゃってるやつ。
腎臓サイコパス。
そう、
うん、
ダボンで、
ダボンで、
なんかこうそこら辺のじゃあなんでそういうことをやられちゃったのか、
ほうほう、
なんでそういう要はサイコパスにされちゃったのか、
うんうんうん、
でなんでそのいわゆるそういう人造サイコパス的なやつらが狙われているらしいと、
はいはい、うん、
連続殺人だったんだけど、はいはいはい、でその連続殺人が脳を丸ごと持っていくっていう殺人だったらね、
脳みそから削り取る感じ、脳みそじゃない、頭から削り取る、
そうそうそうそうそうそう、うん、死体に脳みそがないみたいな、
うわえぐ
っやつなんだけど、うん、でそれでなぜそういう殺人をやってるやつがいるのかと、
はいはいはい、
とかっていう、うん、そのこうなんでだっていうのと、うん、その殺人鬼とその、まあ、主人公の、うん、こう争いがあって、まあ一応こうあそういう感じなんだみたいな、うん、だけどやっぱりちょっとね、そんな簡単に人間はサイコパスになるんですかっていう感は若干あるけど、まあまあまあそこら辺を、うん、ごっくんすれば割と楽しめたエンタメ的な、
また君の好きな脳みそいじっちゃう系ね。
そうそうそう、大好き、
大好き、不幸な家庭と脳みそいじるの大好きだな、
ね、本当に。
あとサイコパス、
サイコパス
いやいや本当に
感情なんかなければないほどいいんじゃねえかっていう
本当に浮かんでるよね。
いや本当ね、最高だよ、
最高でしたか、
最高だよ、そういう意味では
そういう意味の
やつね、
やつ、いやいや、木こり、木こりは何か登場するんですか。
あ、怪物の木こり、うん、何だったかな。いや、あのね、本当にあるのかないのか分からないけど、うん、怪物の木こりって映画、
うん、
だからまあジェイソンなのかな、モチーフ的には。
あ、頭を削るからなのか、
なのか、まあなんかイメージ的な感じは、ずよその怪物の木こりっていうその映画のマスク、
うんうん、
みたいなのがあるらしくて、それをその殺人鬼がかぶってるっていう設定なの、うん、でそれで怪物の木こりっていうだけなんで、その怪物の木こりっていう映画がまあいろいろこうちょっと話の中にもちょくちょく絡んでくるんで、
ジェイソンってことですね、
おそらく。
はい、以上ですね。
はい、
はい、じゃあね、僕は一応言っときます、四畳半タイムマシンブルース、
あ
森見富彦、平積みなってたでしょ、
なした、俺やっぱ文庫じゃないから、
うん、
全然、
まあまあまあ、一応森見ファンを公言してるので、うん、まあ一応出たからね、読まないとなってことで、
うん、
読みましたが、もうね、これは、
うん、
ヨーロッパ企画のタイムマシンブルース、
うん、
サマータイムマシンブルースっていう、
うん、
まあ劇があって、うん、もうこれがもう間違いなく面白いんですよ、
はい、
それをまあ四畳半の世界にアレンジしましたみたいな話で、もうこれね、言ってしまえば鈴宮春日と一緒ですよ、なんか四畳半である必要なんかそもそもないんです。
なるほど
もうね、これ見て森美さんおしまいだよってこれやり始めちゃったなって、なんかそれは好きだから買うしさ、面白いよ、でもプロットはそのまんまなんだもん。
なるほどね、
原作のなんかもうそういうビジネスの展開させていくんだったらもうやめてほしいなと思う、
うん、
面白かったよね。
全く一緒だね。俺も何説
明あるのか。そう言ってて思った。全く一緒だ。ちょこういうファンの気持ちなんですかね。もう分かったから素直に引退してくれっていうね。タイトル変えてくれてもいいんだよ別に。
俺はまあまあそうだよね。
余剰半神話体系を使わないでほしいんだよ。これ以上。気になったら鈴宮春日シリーズをね。
そうそう使ってほし
い。もう筆を折るなら折るでいいから。こうっていう気持ちはありますね。
だよね。
だってこれめちゃくちゃ面白いだもんサマータイムマシンブルース自体が。
それ自体。
それ元々のそのプロットだってしかも同じなんだよ。プロットが。なんか。それさっていう気持ちになってしまいましたね。はい、じゃあ松本さん、
私はまあこれで最後なんですけど、うん、悪い夏ソメイタメヒトって呼ぶのかな、うん、
悪い夏
これもね、うん、結構好きな感じなんですよ、私
は。はいはい、どんなやつですか。
まあ、ね、地方公務員の、
うん、
主人公が、
はい、
うん、もう本当普通の、うん、なんかちょっと気の弱い、うん、まあ真面目な、
うん、
あの男が、うん、あの生活保護とか、
あ、ケースワーカー
な、ね、ケースワーカーなところに移動して、う
ん、はいはいはい、
で移動してから、うん、こういろんなこうことが起こる話なんだけど、
うん、
まあ周りのやつがね、うん、クズばっかりで、
はいはいはい、
まずそのどっからこう話を始めるか難しいんだけど、うん、その先輩、主人公の先輩が、うん、まあ、男でね、うん、結構まあろくでもない感じのやつで、
はいはい、
うん、こうそいつが生活保護を、
はいはい、
ケースワーカーだからさ多分回るんだよね、
うん、
家を、でその中の一人のなんか、シングルマザーを、
はいはい、
お前生活なんかその女の人もキャバクラかなんかで働いてて、
うん、
で働いたら生活保護を取り上げる、
取り上げるっていうか、
まあ、やめる、
ね、収入がある
ね、うん、じゃない、
そうか、
バラすぞとお前、
ああ裏でやってんだキャバクラをね、
あ、そうそうそう、
うん、
隠れてやってるから、ね、バラす、
うん、
打ち切るぞ、
うん、
打ち切られたくなかったらもう抱かせろと、
まあ、典型的なクズだね、
そうそう、
うん、
まあ、ケースワーカーなんかみんなやってると思うんだけど、
だいたい、まあ、
でまあそのやってて、
うんうん、
でその主人公は、うん、そのなんかそう正義感強い同期の女とがそれ辞めさせたいみたいな、
うん、
で辞めさせようとして、うん、こうそこの家に乗り込んでいったりとか、うん、いろいろやっていく中で、
うん、
まあ、こうヤクザとかが出てきたりする、
はいはいはい、
して、うん、で生活保護ってなんかヤクザが絡んだりする
のか、
なんか要はその不正受給者を仕立て上げて、
はいはいはい、
それをこう
ピンハネしていく、
ピンハネしていくヤクザ
があるだろうね、うん、
でヤクザが出てきて、うん、でその先輩が、うん、そのヤクザとつながってたその女とはめられて、
うん、
もう自分の家族もいたんだけど、
うん、
にもバラされたりとかして会社、まあ、公務員としてのもうクビになる前に自分で辞めちゃったんだけど、
はいはい
はい、ボロボロになっていったみたいな、
うん、自業自得
で、うん、でその主人公が、うん、こいつがね本当にバカなんだけどその女に惚れちゃうの
よ、うん、キャバクラ女に、
そうキャバクラ女に
気の弱い地方公務員か、
そう
同期に惚れてりゃいいじゃん、同期に惚れとけよ、
そうだけど、うん、まあ、その同期の子は同期の子で、うん、まあ、ちょっと問題がある
わけのか、
だけど、まあ、それを言うと、うん、まあ、ちょっとね後半のもうネタバレになってきちゃうから言わないんだけど、
はい、
でその女に惚れて、
うん、
で、まあ、女の方も比較的その男に対しては、うん、まあ、割と最初は別にそんなことなかったんだけど、うん、途中からこう、あ、いい人なんだなって思って、まあ、ちょっとこういい感じにはなるんだけど、うん、そこはねヤクザが絡んでるから、
あ、まあそうですね、
どんどんどんどんその主人公のとこがはめられてくるわけですよ。
悪いね、
いや、そう、ゾクゾクしてくるんですよ
人が不幸になってるのが大好きですから
ね、松尾さんもね、
大好き、
はいはいはい、その主人公が、はい、そのいわゆるシングルマザーとセックスをしようとすると、
はい、まあやグレーですね、う
ん、でやるってなるんだけど、うん、その先輩のことが頭に浮かんじゃって、うん、うまく勃起しねえと、
まあそういうこともあるかもしれないね、
うまく立たねえからできねえみたいな、うん、ヤクザがいい話聞いたぞと
どういうこと、
立たないっちゃいいこと聞いたぞと、
なるほど、
言って、うん、で、なんかそのバイアグラ、
はいはい、
とあの MDMA っていう、
はいはいはい、
なんかセックスドラッグみたいな
あるんだね、
と言われてる、うん、あの押尾学先生が捕まった役、はいはいはい、うん、あれがね、なんか形状が結構似てるらしくて、
へ
ぇ、錠剤のね、
うん、
まあ、バイアグラっつって、うん、MDMA 飲ませよっつって、
うん、
飲んじゃう、
飲んじゃうのね、主人公が
もうバイアグラと飲んでた
よ、うん、
飲んじゃう、
うん、
まあやれるわと、
うん、
どうなんでか知らないけど、バイアグラを飲まないと、
うん、
活力が湧いてこないみたいになってきちゃうわけよ、
うんうんうん、
役だから、
だからね、
で、どんどんどんどん役に溺れ
ていって、いやー、ダメじゃん、
で、そのヤクザとか女とかでいろんなやつがね、
うん、
こう寄ってたかって、こうみんなダメになってくみたいな、
いやー、もう見てらんねえじゃんそれ、何がいいんですそれ
最高
いやいやいや、
全員最低中の最高、本当。でもね、もうそのみんな自業自得の世界なのよ、うん、本当に、
うん、
だから、うん、面白いんだけど
いやいやいやいやいや、いやー、聞けば聞くとやっぱ決めおかしいよね
本当にね、だから、うん、その本はね、うん、いや、なかなかいいよ、
良かったですか、ご満足いただけました、
全世界の人に読んでほしい
いやー、一
般大衆受けするだろうなっていう
本当に、これは何かの賞ではないんですね、
何かの賞ではない、ただ単純に、まあ、平積みされてた、
いやいや、
本当地方公務員だって悪いやつばっかりなんだろうなって、
まあ、そういうことですよね、
役って不倫して
まあね、そうですか、そのキャバクラ女もキャバクラ女じゃないですか、なんで彼氏にそれ飲ませるんですかね、
まあ一応そこら
辺の差し替えがあるんです、
まあまあそのなんかこうそうせざるを得なかった裏事情があったし、うん、一応その女はその女で、まあ、一応最初は止めようともしてたんだけど、うん、まあまあちょっと流れ的にねそうせざるを得なかったっていう、
くずいな、くずいよ
本当、もうね、その最初そのキャバ嬢みたいな、うん、シングルマザーも、ね、
はい、
もう完全に子供に DV してるしね、
やばいね、やばいね、
で子供もなんか部屋なんか閉じこもってるのっつって、その最初の先輩といたしてるわけですし、なかなかね、
もう君は本当に人の不幸が大好き
でだから、
はいはいはい、
だからこそですよ、
だからこそ
まともに生きようと、
なるほどね、
本当になんか普通でいられるという幸せを噛みしめるべきだと、
なるほどね、わざわざ毒を食って、
そう、
美味しいものの味が分かるようにする、
いや本当ね、そういうことですよ、
なるほどね、いやいやいや、恐れ入るわ、本当に素晴らしい、びっくりしました松尾さん、いよいよ病深いなっていう脳をいじくるのと不幸な家庭と人が不幸に落ちる、この3つが大好き、
ほんとね、だからねそういうことでしか自分の幸せを認識できないのかもしれない
なるほどね、相対化できるね、自分がね
狂ってきてしまう
やばいね、それはある意味 MDMA みたいな本がね、もうね
そう
ピングドーピングですね、わかりました、あとね、最後ちょっと言っておきたいのが、 介辻吉井古吉さんって知ってます？
知らないかな。
まあ現在の作家さんなんですけど、なんかね、これちょっと読んでみてほしいんですよね、吉井古吉さんの本。
大丈夫？なんかちょっと君から勧められた
ビクッとするようになる。いやね、
白トラ
ブル。いや古い吉吉先生ね、なんだ短編が多分メインの人なんで。
あ、そう。
僕はあの辻のぞみの辻なんですけど、っていう本を読んだんですけど、すげえ不思議な本なんですよ。もうね、この人のこの感覚じゃないと書けない本だなっていう。
なるほど、まあそういうのはあります。
超絶的な感覚的な本なんですよ。で、突き詰めてるなっていう感じがするので、これすごい文字表現の最先端だと思いました。なんですかね、どうやってこういうことを考えて、まあ、この人は多分おかしいんだと思うんですよ、頭が。物語はちゃんとあるし、で起伏もあるんで、その辺は書く方は違うんですけど、だからね、不条理も含めて面白いんです。面白いは面白いは確実に。ただなんでこれが面白いのか全然わかんないですよ。ただなんか面白いです。よかったら一冊ぐらい読んでみてもいいんじゃないかな。短いのでいいね。
あ、はい、吉井
古吉さん、あ、いや、古い吉吉さん、ごめんなさい。
古い吉吉さん
、はい、古い井戸に ゆえ理由の湯に、大吉小吉の吉。
あ、はい、
簡単な字ですね。
なるほど。
古い吉吉さん、僕この間これを勧めてる本を読んで、あ、面白そうだなと思って買ったんですけど、もうそれを知るまで一切聞いたことのない人。
いや、自分も知らないです、
ね、古い吉吉さん、なんかね、全然知らなかったんですけど、ちょっと今読んでるその大崎梢さんの本が終わったらまた読んでみようかなと思って。
なるほど、
ちょっと超えてます。頭一つ抜けてると思う、現代書ですよ。宮部みゆきとかああいうのとはまた違う抜け方ね、頭のね。
なるほど、いや、まあ確かに、なんだっけな、名前がもう全然出てこないんだよな。なんかね、たまにいるんですよね、そういう作家がね、なんか出てきて読んでみたら、この発想ないよね。
そうそう、びっくりするじゃん。
そうそうそう、ある。
面白いね。
面白い、そういう本も面白い。
この発想すごい。どうやったらこういう物語が書けるんだろう。で、また表現もいいんだけど、構成も面白いよね。なんかね、筋も面白ければ表現も面白いっていうタイプのなんで、ちょっとおすすめしたいですね。はい、機会があればぜひ読んでみてください。はい、2020秋の本の話ということで、
はい、
また来シーズン読む本また話しましょうか。
そうです、
話し合いをね。はい。